今日も続けてイエス様の、この三条の水訓から共に見ていきたいと思います。ここ何回かこう見てきてますが、今日は6章あ5章のマタイの5章の、31節2節を中心に見ていきますが、以前もお伝えしたように、この21節以降は、5章のですね、21節以降最後までは、この20節にある律法学者パリサイ人の義に勝る義の、事例をですね、いくつか挙げています。で、今日もその、続きなんですが、20節をね、参考に読みますと、マタイの5章20節、誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。そして、ここまで2つの、事例を見ましたが、殺人、人を殺すことと、カインですね。そして、いずれにしろ、その中で、罪というのは行動のみならず、心の思いや、そういうところから始まるという、こんな話でしたね。で、今日はこの、数えによっては3番目の事例ですが、あるいは数えによっては2番目の続きですね。というのも、この皆さん手元にある聖書を見ますと、27節が段落になってます。新しい、段落になってますが、パラグラフになってますが、その新しくは33からまたね、始まります。ですから、ある意味この31からは、27ですね、このカインの続きかもしれませんね。そのように捉える人もいます。いずれにしろ、もう一つの事例ですね。で、ここでですね、例えば27節では、カインしてはならないと言われたのをあなた方聞いてます。しかし私はあなた方に言います。誰も情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で、カインを犯したのです。ということで、このカインをですね、行動に限らず、私たちの心の中の思いも含めますよということで、イエス様が話してますが、そのような、意味で考えるとしたら、今日の31、2を読みましょうかね。また、誰も妻を離別する者は、妻に離婚状を与えようと言われています。しかし私はあなたに言います。誰であっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻にカインを犯させるのです。また、誰でも離別された女と結婚すればカインを犯すのです。というこの箇所ですね。ですから、そうですね、今日はこの結婚と離婚に関する主の教えという題名ですが、ある意味、この、今読んだ31、2は、さらに一つのですね、カインを犯す、方法というか、ですから、そういうことをイエス様が、言っているようにも思えるんですね。この箇所をですね、見る前に、まずですね、この結婚や離婚そのものについて少し考えてから、イエス様のこの箇所を考えたいんですが、まずですね、この結婚の重要性について考えていきましょう。それは、まずはですね、結婚の聖書的根拠というのを考えたいんですが、というのも、ほとんどの人は、きっと、少なくともクリスチャン以外はですね、 まあ、あるいは下手するとクリスチャンもそうですが、結婚というのは、この社会の規範とか常識とかそういうものから生まれているように考えているかもしれませんね。すなわち、単なるこういう社会がこうなっていることからですね、結婚という制度が成り立っている。まあ、社会ではある意味そうかもしれませんが、しかし聖書から言うとそれだけではないんですね。でそれは何かと言いますと、それは神様がこの男女を創造され、そしてその2人を合わせ結婚させ、そういうようなこの創造の御業の一部として結婚というのもあるわけですね。ですからこの聖書を信じるこの私たちとしては、この結婚というのは社会の制度のみならず、まあそういう面もあるかもしれませんね。確かにこういう日本に住めばその日本の法律に沿って結婚を届けたりいろんなことがあるんですが、しかしそれ以前にこの神様の定めた、そしてあるいは基準が神様がお定めになったということを私たちも理解すべきですね。で例えば同じマタイですが、19章の、そうですね、3節から見ますと、このように次のようにありますが、37ページですね、マタイの19章3節ですね、37ページですが、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスに試みてこう言った、何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。まあですからここで何かの理由で離婚していいんですかというこう質問なんですね。4節です。イエスは答えて言った、創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。とこうあるんですね。で、まあそのようにこの、まあ、イエス様が、まあ、答えてますが、まあ、ここには、まあ、この離婚という質問なんですが、でも結婚の根拠というか結婚の制度というのが神様がお定めになったということを示してますね。神様が私たちを作られ、そしてその私たちの本来歩むべき道を示し、そしてその中で結婚という制度も神様がお定めになったんですね。まあ確かにこの今私たち住んでいる世の中ではそのように信じていませんね。しかし私たちはイエス様の弟子であれば、イエス様のに見習い、また従うべきですね。まあそういう意味では、このまず結婚の重要性について考えると、この聖書的根拠は神様がお定めになったということですね。そしてその神様がその制度の基準を定めておられるんですね。まあ続けて考えると、この結婚というのは社会におけるその重要性を考えたいんですが、まあ、今回はこの三条の推訓の中でイエス様がこの10回から引用、まあ、ある意味引用して、そしてその教えている部分もありますね。10回を考えるとその中で2つがこの家庭についてですね。それは父母を敬うことと、そしてその姦淫を犯してはならないというね、2つともこの家庭についての戒めですね、少なくとも。で、まあそのことを考えたときに、今日のこの私たちの社会ではいずれもかなり無視されているように思うんですね。それは父母を敬うことについても、 あまりそこに重点を置かない現代社会ですね。そしてまたこの離婚についてもさほどの重みをそこにウェイトを置かない、そういう社会に、まあ、日本のみならず世界の多くの国はそうなっているように思いますが、まあ、しかしこういう規定、この主の与えてくださったこの規則基準ですね、この10回の中の2つを無視するときに、それは社会にとって大きな悪影響をもたらすんですね。結局子ども子育てには父母が欠かせない面がありますし、またその夫婦関係の、良い関係もかなり大きな影響になるんです。まあ、こういうことをおろそかにするがために社会の問題も、まあ、多くあるわけですね。そして、まあ、結婚やあるいは家庭を、直すことによって社会も変わる面もありますが、まあ、そのような意味ではこの家庭というのは社会のある意味基盤ですね。でそういうふうにおろそかにされますと社会自体もいろんな悪影響もあります。でも結婚というのは単にこう社会だけではないんですね。聖書を見ますと、まあ、さっきも言いましたように神様が定めた基準もあるんですが、まあ、聖書の中ではこの結婚によって霊的な真実も多く示されているんですね。で、神様がその夫婦関係や家庭における関係を通してご自分のことを私たちにしばしば示してくださるんです。例えば旧約聖書では、神様がご自分のことを、そのイスラエルの夫として描いてますね。そしてそういう意味ではこの神様がイスラエルを愛し、そしてその養い必要を満たしたんですが、しかしながらイスラエルは、まあ、カインの女と呼んでるんですね。どういうことかというと、尽くす夫に背を向け、そして他の神々に飛んでいく、走っていくというかこう求めていくというね、まあ、そういうことを言うんです。まあ、私たちはどうでしょうかね。この偶像礼拝を拝むことについて考えたときに、まあそれは問題ですが、しかし神様の心がどれほど痛むかというのがなかなかピンとこないかもしれませんが、その会員をする伴侶ですね、その心の痛みというのはなかなか言葉では言い尽くせない痛みです。そのことを神様が私たちに訴えるんですね。こういう神様ではなく他のものに使えるときはそのように痛い、そのようなことだと、まあ大変なことだというわけですね。こうイスラエルの民がそうですね。新約聖書ではキリストが花嫁で、花婿で、ごめんなさい、花婿で、そしてこの教会が 花嫁で、まあ、そのようにも描かれていますね。よく結婚式でも聖書からお読みになるとすればエペソの5章から読まれることも多くあると思いますね。でこの5章のちょっと読みますとこのようにありますね。エペソの5章の22節からですが、379ページですね。このように示されてます、記されてますが、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であるあられるように、夫は妻の頭であられるからです。教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のために、ご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは 御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなって栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのですと、まあ、こういう感じで、まあ、続きますが、結局この結婚とキリストと教会との関係、まあ、本来の夫と妻との関係を持って、キリストと教会のこう形、関係をですね、まあ、描かれてますよね。そういうようにしてこの結婚というのは、単にこの、なんていうかこう家庭の基盤だけではなく、霊的なことをそこから学び、あるいは示すこともできる。例えばクリスチャン家庭がキリストの愛を示すように、できるわけですね、夫婦として、まあ、そういうようなことでもありますね。まあ、そういう意味で考えていきますと、結婚というのは非常に重要なものですね。神様の規範もあるし、そしてこの、社会にとっても重要ですし、あと神様と私たちのとの関係も様々示されてますから。そうなんですが、さあ、でも今日はですね、この離婚ということですから、マタイに戻りますと、この5章の31節ですね、このようにありましたね。また誰も妻を離別する者は妻に離婚証を与えようと言われています。このようにまずあるんですね。まあ、このスタイルはイエス様が毎度そうしてるんですね。21節も27節もまあ、このように聞いてます、このように言われてますとか、そういうことで、まあ、この結局ユダヤ人はどのようにこの離婚について考えていたかということなんですね。まあ、ですから私たちはこの世が離婚についてどう考えているのかを少し見ていきますと、まずはこのユダヤ人ですが、イエス様の時代、じゃあどうなったかと言いますと、まあ、もちろんばらつきがありますけれども、中にはこの何の理由でもですね、離婚が成立できるというように考えるユダヤ人もいました。まあ、例えばですが、極端な言い方ですが、朝食がまずかったので、離婚しますとかね、そういう、まあ、実際そういう事例も当時の歴史の中にもあるんですね。ですから、まあ、どんな理由でもこう離婚ができると。気に入らなかったらもうそれで決まると。で、まあ、ここでは夫という話で、まあ、そもそもはそういう立場が多いんでしょうけど、時代によっては女性も男性も夫も妻も、まあ、そのように何かがあってこう、ね、離婚できるというような話になっていたんですが、まあ、これは旧約聖書の新明記の5章から取ってますけれども、まあ、ですからユダヤ人の先生たち、ラビたちがそのように、とにかくどんな理由でも離婚できますよっていうふうに教えていたんです。まあ、さっきもそういう質問でしたよね、イエス様に対して。どんな理由でもいいんですかってこう聞くと、試して聞いたんですね。で、まあ、でも肝心なのは何かというと、妻に離婚証を与える、これさえすれば、まあ、何でも通るという話なんですね。だからそういうきちっとしたですね、離婚証さえ与えたらあとはいいと、こういうようなこう理屈だったんですね。まあ、そういう意味ではそれさえすれば神様の規定を満たしてるんだっていう話ですね。そしてだからそういう意味ではもちろんその後で何ら問題なく 再婚ができるんですね。そういうようなことをしていたんですが、まあ、それに対してイエス様がここで話しています。まあ、それは後で見ますが、まあ、当時のこのユダヤ人のイスラエルの時代のことを思うときに、イスラエルは小さな国ですよね。周りにはイスラエルはローマ帝国の一部にさせられていますが、まあ、その植民地ですよね。でこのローマ社会はどう考えていたかというと、もともとはローマ人は割とこの結婚についてはまあ、厳しいというか、いろいろきちっとしていたっていうか、結婚やあるいはその会員やこの離婚についてもそうだったんですが、まあ、しかしこのイエス様の時代 の, このローマというのは、まあギリシャの影響もあってか分かりませんが、非常にこう緩やかになってますね。まあ、ある意味ユダヤ人以上にひどい状態なんですね。で例えばですが、まあ、イエス様がこの地上にいた30年後、ネロというね、ネロと言いますと皆さん分かりますよね、ネロ皇帝。ちょっとこう、すごい残酷なね、このローマ皇帝ですが、でもこの30年後ですね。ですから、まあそんな遠離れてないさんよね、イエス様の時代と。このネロが、その若い、まあ男性と結婚し、正式に結婚したんですね。通常そういうことはあまりなかったんですが、そんなこともあるほどにこの結婚というのが、まあ、乱れていたということですね。そして、まあ、そういう意味ではこの離婚ももちろんですね、ローマ社会ではざらにあり、ギリシャ社会もそうですし、まあ、その男女、まあ、ある意味平等にこう離婚ができたという、そういうことが、まあ、ユダヤ社会も影響していたんですが、さあでもこの近代社会はどうかというと、まあやはりこうローマと似てますよね。ですからもちろん離婚というのは誰もいいとは思わないでしょうね、思いませんが、しかしながらまあそれほど悪いとはされないわけですね、現代の世の中では。だからやはりこの現代の社会も神様の基準ではなく、まあそれから変わった基準になってますね。まあちょっとこういう課題ですから、ネットで調べてみたら、まあありがたいんですが、日本の離婚率が最近になって下がってるという話ですね。悪化してるんじゃなくて下がってる。でまあそれをちょっと思ったら、なんだろうなと思ってもうちょっと調べたら、結局結婚率そのものも下がってるんですね。なのでまあまあだから結婚するのも少なくなってる中で、離婚も少なくなってるということで、まあそっかと思って、かといってもアメリカよりマシですけどね、日本はね。まあ、3分の1ほどは離婚で終わるという話ですね、結婚のね、3分の1ほど。まあ、アメリカの方が調べなかったんですけど、もっとひどいんですけど、まあ、とにかくそんなわけで、今日の世の中ではですね、そういうこの結婚や離婚については、少なくとも聖書のような考えを基準には、まあ、もちろんしていないんですね。でも私たちクリスチャンはもちろんと言っても、注意しないといけないのは、そういう世の中の思いに流されて、そしてそれが何か当たり前のように思ってしまうかもしれませんね。まあ、しかし冒頭に話したように、こう社会に聞き従うのではなく、やはり私たちはイエス様に聞き従うべきですね。さあでもこのイエス様がじゃあどうおっしゃったか、32節ですね、ありますが、まあ結局ユダヤ社会ではどんな理由でもいいんですけど、このまあ離婚証さえしっかり正しく 渡せばあとはもう何でもいいという話なんですが、イエス様は違いますよね。32節ですが、しかし私はあなた方に言います。しかしですから、まあ違いますよという話で、誰でも誰であっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのですと、まあ、こういうふうにイエス様が話してますね。で、まあ、今回この離婚とかいう話ですが、まあ、この離婚についてはかなり複雑な面もあるので、これが全てではないと言っていいと思いますが、まあ、でも今日のこの箇所ではイエス様がどうおっしゃっているかということですね。で、まあ、ここでは不貞の場合以外とありますね。不貞の場合のみで、不貞というのはなかなかどうですかね、はっきりしてますか、まあ、わかんないんだけど、まあ、例えばですね、2017年版 の、 新改訳、これは第3版ですからね、次の訳ですと、みだらな行いというふうになってますね。みだらな行い以外にはとなってますけど、まあ、これもかなり幅がありますよね。みだらな行いというとね、何をみだらにしてるのかなということなんですが、まあ、例えば口語訳では不貧困という言葉もありますね。不貧困、まあ、不貧困も、日本語的にはちょっとわからないんですけど、まあ、でもいずれにしてもですね、言語ではポルネイアという表、ギリシャ語です。で、まあ、その意味としては、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですが、ポルノの、ね、言語になってますよね。だから、まあ、そういう性的な、まあ、いずれにしろこれは性的なみだらな行いや、まあ、不貧困、不貞というのも性的に関しての話ですね。そういう話ですが、まあ、例えば神様が禁じるそういうさまざまな、まあ、性行為というか、だからそれは、まあ、もちろんその中には姦淫も入りますし、まあ、同性愛婚も、同性愛関係も、あるいはその、まあ、嫌な話ですがインセストですね、こう、まあ、身近の人とこう結婚、性的関係を持つとかね、そういういろんなものが含まれます。まあ、それ以外にもあるんですが、まあ、いずれにしろ性的な乱れた、そういうことですね。で、結局イエス様のこの根拠というのは、結婚というのはそういうふうに結ばれた、二人が結ばれている、そして清いこう二人の関係ですが、それを乱したのがその、乱したとすれば、それによって結婚が、まあ、潰されているというか、こうその約束が結婚互いのこの約束が、まあ、この立ったので、それがダメなので、だから、まあ、そういう意味では離婚が許されるという、こういう、まあ、イエス様の理屈はそうなんですね。で、まあ、結局そのような意味では、その罪を犯した相手がすでにこの事実上結婚を潰したので、まあ、そういう意味ではその離婚証を渡すのも、まあ、当然だろうということです。まあ、もちろんそれが義務ではないんですよ。義務ではないんだけど、でもそういうことを、分かりますと、そういうことはあるわけですね。まあ、まあ、少なくともこの、まあ、イエス様がこう言っているのは、そういうようなこと以外ですね。例えば朝食がまずかった、離婚しますというね、まあ、くだらない話ですが、そういう事例が実に歴史上あるんですね。で、そんなことで、まあ、気が合わないとかね、いろんな理由で離婚しますが、そういうような理由でもし再婚したりすると、まあ、姦淫ですよとか、あるいはそういう愛にこう離婚をさせるそのものも相手に関与させるような ことですよという、まあ、そんな話ですね。でこのイエス様はなぜこのように教えたのかというのが、まあ、ぜひ覚えていただきたいのは、ここはさっきもちょっと触れたんですが、この離婚についての話よりも、このパリサイ人律法学者の義に勝る義を進めてるんですね。ですから、まあ、この当時の社会がこの結婚をこのように軽く考えていることについてのイエス様の話なんですね。結局彼らが、私たちは特に罪深くありませんとこう言い張ってるんですが、まあ、こんなことまでしているからには罪深いですよってイエス様がこう指摘してるんですね。ですからそれは例えば冒頭にも話したように、例えば今日皆さん集まってる皆さん、誰か殺しましたか、殺人したことありますかと問いますと、まあきっといませんね。でもイエス様がそのことで満足されないんですね。人を憎んだことありますか、人をバカにしたことがありますかってこういうふうに尋ねると、まあ私もしましたよ、しますよ。憎んだりバカにしたりね、これはだからこれもこのね、人それも裁かれますよっていうね、結局愛に欠けてるわけですよね。そしてあるいは前回も見たように、会員というのは、じゃあ会員をしてますか、まあ特に聞きませんが、でもまあしていないとしても、じゃあでもその異性をそういう目で見たことがありますかというと、それもなかなか厳しくなりますよね。心の問題ですよね。まあそのようなそのようなこの流れで今日の話なんです。ですからこれは離婚の話よりも、私たちが、この自分を正当化しがちなことをイエス様がいかに私たちが本来罪深いのかということを話してるんですね。例えば結婚について軽く考えたりすること自体も、まあ、罪ですね。そういうようなこうイエス様が示してるんですね。いかに私たちが、まあ、自分は正しいと思っていても実は違うということですね。ですから最後に、じゃあ私たちはそういうイエス様のこのお話からじゃあ何をすべきかということを 2,3 考えたいんですね。私たちはじゃあどうすべきかということですが、まあ私たちも当時のユダヤ人のように注意しませんと、周りの社会に流されて、聖書の教えではなく人の教えを神の教えとしたり、あるいはそういうふうに思ったり行動したりしがちです、ね、なので私たちもやはり、現代社会の考え方、まあ私もよくわかりますよ、わかりますが、この聖書と食い違っているとすれば、私たちは神様の教えに立たなければならない、立つべきですね、まあ、注意しないといけませんね。まあ、それは結婚離婚のみならず、いろんな分野にそう言えるんです、まあ、たまたま今日はそういう、ね、結婚や離婚の話ですが、しかしながらそれ以外にも無数にというか数え切れないほどあるわけですね。この世の中の考えと聖書の考えの食い違ってしまうことですね。ですから、まあここではイエス様が例として挙げているだけであり、他にもいくらでもあるんですね。というのも、人間の義というのは物足りないんです。すなわちパリサイ人律法学者の義に勝らなければならないというふうに書かれてますが、書き換えるとすれば、私たちの義に勝る義でなければ人間の義に勝る義でなければ天の御国には入れませんと、こんなふうにも言えるんですね。すなわち私たちの義では天には入れない、いや私たちはみんな パリサイ人、律法学者と同じく罪人であり、やはりそのまずは自分の罪を認め、神様の救いに預かる必要がありますね。ですからイエス様がそのことを訴えているんですね。まあ、特にパリサイ人、律法学者たちについて言えば、私たちは正しいと思い込んでますから、その名前を挙げてますが、でも、まあ、私たちも、そういう場合もあるわけですね。まあ、ですから、まだイエス様を信じていなければ、そのことをまずですね、今の私の、まあ、真面目な立派な生活だけでは、神様には喜ばれません。いくら頑張っても、その尺度、ね、この基準というのは、この社会の基準と神様の基準では全く違うので、これでは物足りないということを私たちは考えるべきですね。イエス様が、だからこの地上に来られて、十字架にかかられ、だから私たちの罪の罰を代わりに受けてくださったんですね。そしてイエス様がこの山上の水訓で何を話しているかというと、その話なんです。すなわち今のままではダメですよ。私を救い主として信じなかったら、このままでは天国には入れませんよ。神の国には入れませんよっていう、まあ、こういう話ですね。ですから、まあ大きく2つですね。信者としてすでにイエス様を信じました。確かに私はこのままでは神の義には満たない。だからイエス様を救い主として信じ、罪許されましたが、じゃあ私はこれから歩むときに何を基準にするか。それはこの世の中の尺度、その基準ではなくて、神様のを基準にするということが一つ。まだイエス様を信じていなかったら、やはりこのままでは天に入れません。いくら真面目でも、いくら立派でも、このままでは、そのパリサイ人と律法学者の義に勝る義でなければ、すなわち私たちの心の中に様々な罪が潜んでいるので、いくら真面目でも無理ですよっていう、こういう話なんですね。これは離婚においてもそうなんですね。そんな話ですね。まあ、今日の話はですから、まあ、イエス様が結婚と離婚に関して教えていますが、まあ、ここでイエス様が何を一番言わんとしていることかというと、私たちの義では天国には行けませんよ。私たちは様々な形で罪を犯してますよということですね。で、確かにそうなんですね。結婚や離婚についてのみならず、それは単に事例の一つに過ぎないんですが、私たちは救い主が必要なんですね。そしてイエス様がその救い主です。まあ、今日の社会も当時のユダヤ人やローマ、ギリシャ社会と似て非常に堕落していますね。で、私たちはイエス様が注意するように、この世の考え方に私たちは流されないように、この基準を神様からいただくべきですね。そのように主が私たちにも呼びかけております。ぜひですね、まずイエス様を信じておられなければ、主を信じて罪の許しをいただいてください。まあ、すでにイエス様を信じている私たちは、やはり主と共に歩みながら、頼りながら、まあ、この基準をちゃんと理解しても、それに沿って歩めるかというと、自分の力ではできません。だから、そういう意味では神様の御助けをいただきながら変えられていくしかないんですね。まあ、イエス様が本当に私たちにそのことを勧めてますね。本当にこの私たちも主から学び、主に従い、そして主に助けをいただきながら歩んでいきたいと思います。最後に祈りましょう。愛する天の父様、今日はこの山上の水訓から、このイエス様のお話を見ましたが、離婚を軽々しく思うのではなく、そこにはちゃんと正当な理由がなければならないこと、そしてそのような中で 私たちがこの人の基準として日頃歩むところの罪深さがいろいろ示されました。どうか私たちもそのことをよく理解できますように、まず安さも信じておられなければ主を信じることができますように、またすでに安さも信じた私たちがその中で、この地上世の中の基準よりもそうでなくこの聖書神様のお言葉を基準としながら歩みますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。